みんな集まれハッピーオーバこんばんは。みんな集まれハッピーボンバー。毎月第1月曜日、トッシーの部屋の時間となっております。私パーソナリティトッシーと、今日はまた素敵なゲストと
エリーです。
パートナーもお呼びしております。この番組は心斎橋シェアサロンスタジオ 7S よりお送りいたします。ハッピーボンバー。改めましてこんばんは、エディ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。動画撮るのに夢中で。
夢中やった。
あ、切れた。
ねえ、トッシーの部屋に出てくれるレディは初めてかな。
いや、初めてじゃない。あ、初めてかも。
初めてやね。レディの方にはよく出るもんね。
そう。本当にね、頻繁にね。
はい、頻繁に着しております。
エディ嵐で。
エディ嵐です。今日はトッシーの部屋嵐でお願いします。
はい、
本日のゲスト、ちょっと噛んだらダメなんで、久しぶりに名刺を持ちながらご紹介させていただきます。道明寺天満宮宮司、南坊城三沖様、どうぞ。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。すごいですね。本当に噛みそう。
今噛まなかったですね。
でしょ。すごいです。暗記して言おうと思うと噛むんで、ちゃんと私文字見ながら追いました。
はい、自分でも噛むことあります。
本当ですか。電話出るときどう出るんですか。
電話出るときもう自分の名前呼ばないです。はいとしか言わない。
そうなりますよね。そう、道明寺天満宮だけでもちょっと噛みそう で名前の南坊城でも噛みそうで、三沖さんですもんね。
そうですね。
もう全部すごい。さっき調べてましたよね、この名前のこと。
調べてました。なんかすごく珍しい名字ね、いらっしゃるんで、全国で何位かなと思ったら7万2千とか。もともと名字が何個あるのか分かんなくて、全国で10人くらいって書いてあって、
でそれを、はい、ね、確認したら、
私の兄弟と子供しかいない。
はい、はい。で実際の人数は、
実際は15人しかいない。
15人しかいない、ね、だから10人くらいというのはやっぱり正しかったの。
近いですね。
もう名前の由来だけでもすごいですよね。先ほどちょっと聞きましたけど、京都の、
そうですね、京都の坊城通りに住んでた坊城さんからの分家ということで、はい、京都から大阪は南ですから、はいはい、南坊城と名乗ったわけですね。
なるほど。
坊城さん自体も珍しくないですか。
う
ん、
そうですね、坊城さんは南坊城よりはちょっと人数
いるはずです、ね、ちょっとね、
ちょっとも
うちょっと、
はい
はい、
あとどちらがいらっしゃるんですか。東でしたっけ。
東坊城さんもいます。
ですよね。
なるほど、
面白い
ね。由緒正しいお名前と、はい、でこのまず道明寺天満宮のこともちょっといろいろ教えていただきたいなと思うんですけど、天満宮はご祭神じゃないのかな。ご祭神でいいんですか。
はい、はい、お祭りしてる神様は菅原道真公です。
はい、
天満宮と名前がつけばもう全国菅原道真公ですね。
うん、
学問の神様です。
学問の神様、はい。ここ自体は、何年ぐらいなんですか。
じゃあ古墳時代にできてますから1400年ぐらいですね。
はい、ちょっと早いかな。もうちょっと聞いてみていいかな。いきなり
どうぞ。
夏にね、行かせていただいたんですよね、ちょっとあることでね。
はい、そうですね。
で行かせていただいた時に、古墳埴輪の埴輪の教室を夏休みやからするんです言ってやってはって、出て行った時に表にね、本当にね埴輪いてるんですよ。
神社に、
神 うん、神社を出て、なんていうの、こうちょっと坂の上登っていった神社なんですよ。で坂の上登っていった神社なんですけど、その坂を登る本当の一番下のところ、こう斜めになってる時にね、こうなんていうかな、埴輪
釜ですね、登りが
全然違うじゃん。
いやいや、中に埴輪いてたんやから、
釜の中に
埴輪がいてた。
埴輪を焼くための釜が、登り釜、はい、
があって、その中に覗いたら本当に埴輪もいてて、
天満宮の中にも釜があるんです。
今年の5月に作ったんです。
おー、すごい。
その斜面に登り釜の跡が10基以上見つかってるんですね。
あ、実際に、はい、
実際にあったんです。でもそのことを示すものが何もなかったので、一つ実際に登り窯のレプリカがあったら面白いじゃないかということで作ったんですね、
う
ん
う
ん、
うわ、ワクワクする。
だって覗いたもん、こうやってちょっと登って覗いてあ、中にもいてると思って。
その登り窯のは使われてないんですか？一応形として、
レプリカなんで、はい、焼くことはできないんですけど、はいはい、でもこんなんを焼いたよっていうことで中に埴輪を入れてるんですね。その埴輪をご覧になられたんです。
うわ、見に行きたいわそれ。
もうめっちゃあのちょっと登ってしまった
ね。
そう、いろいろ教室とかも ね、
そうですね、
されてて。
埴輪はね、この道明寺天満宮って今言いますけど、もともとはここ八神社って言ったんです。
八神社、
八神社、土に、
はいはいはいはい、
師匠の師ですね。
師匠の、はあ、八神社、はいはい、
はい、これはもともと八神の氏神さんだったんです。八神っていうのは土を扱うプロです、
うん、
教師とか医師って、はい、教えるプロは教師でしょ、
はい、
医術を扱うプロは医師でしょ、
はい、
土を扱うプロだから恥。
恥。
お
ー、だから埴輪を作ったのが恥師なんです。
おー、
だからこの道明寺天満宮で埴輪作りをやろうということで始めたんですね。
おー、すごいでしょ、うん、
ちょっと初めて聞く情報でなんかちょっと楽しくなってきました
でしょそう、行った時になんかものすごく楽しくて、うん、あの情報満載すぎて、もう絶対ラジオ出てくださいって。
私今ここでメモってますからね、
うん、書いてる書いてるすごいわ、エディ
すごい。
そう、あと、なんて言うんですか、あの最近ちょっとフェイスブックを見ながら、はい、あのチェックしてたんですけど、寺子屋にちなんだ、は
い、そうです、はい、その埴輪作りもそうなんですけど、
はいはい、
寺子屋ならぬ宮古屋としてですね、
宮古屋、
宮古屋で神社でやってるから、お宮でやってるから宮古屋、
その意味の宮、
はい、
なんで宮なんやろって聞いてみようと思ってたんです、
は
い、
大人から子供まで何かを学んで何かを作って帰る、座学とワークショップを一緒にやる形式をですね、年間4回ほどしてるんです、
はい。でその4回の内容っていうのはどんなことがあるんですか、はい、例えば、
今年は4月に、はい、桜餅作りですね。桜餅って米粒がバーっと周りにあるでしょ。
あの
米粒なんていうか知ってます？あれ道明寺粉って言うんです。
はあ、あれが道明寺粉なんですか。
道明寺粉なんです、はいはいはい、道明寺粉を使ったお菓子が桜餅。大阪で桜餅って言いますけど、
はい、
東京にそれを持っていくと道明寺って言います。
そうだそうだ、テレビでやってました
から、はい、向こうでは道明寺なんです、
うんうんうん、
同じものがこちらでは桜餅、はい、
うん、
道明寺粉を使ってるから。なぜ道明寺粉っていうかというと、はい、道明寺で作ってたからです。そのもち米を乾燥させるんですね。もち米を、はい、まあ、一度蒸して、
うん、
食べれる状態にして、
うんうんうん、
それをまた乾燥させるわけですね、
うんうんうん、
それが道明寺欲しいって言うんですけど、
うん、
それを粗く引いたのが道明寺粉。
元はもち米なんですね。
もち米なんですね。
私道明寺粉っていう名前は知ってて、でも原料が餅ってなんか全然思ってなかった、はい、あ、
うん、
もう地名がついてるってことですよね。
そうです、道明寺で作ってたものが一番有名だから道明寺粉っていう名前が残ったんですね。
あ、
これ豊臣秀吉からのそれを送ってくれてありがとうという書状とか残ってますから。
ありがとう
そんな時代からずっと有名だったということですね。
へー、
うわー、すごい
楽しい、この
楽しい楽しい、
はい、まあ、そういうお話と、うん、その後桜餅を作るっていうワークショップをしたわけですね。
そうか、座学と両方ですね、
はい、そうです。
その方がやっぱり定着しますよね、何でもね。
まあ、話聞くだけだったら覚えて帰るかどうかですけど、
うんうん、
何かを作って帰りますから、
うんうんうん、
両方、
うん、
楽しんでいただけると思うんですね、うんうん、
しかも美味しいですしね。
美味しい、はい、でまず桜餅1回あります、
はい、7月が、
はい、
あの埴輪作りをしたわけですね。
埴輪作り、はい、
その恥師の歴史と埴輪作りをしたわけです。実際に焼けますから、焼き上がったやつを持って帰ってもらったわけですね。
うんうんうん
うん、で今度
次
が、4日後、次の日曜日なんですけども、
はい、
10月29日ですね、はい、これ放送だあれだから終わっちゃってるか
終わってるか、ね、放送日が11月6日やから、はい、まあ聞かれるときは終わってますけどね、はい、はい、
匂、うん、い袋作りですね、
匂い袋、
はい、
これはなんで、
これはコードを教えてる先生がおられるので、
はいはい、ごめんなさい、コードって香りの道、
香りの、
あ、コードですね、あ、はい、わかりました、わかりました、はい、
この先生に実際に匂い袋の作り方を教わって、
はい、
匂い袋を作って持って帰ると。
やっぱり香りって大事なんですか。例えば、さっきの道明寺湖があって埴輪があって、はい、その香りっていうのはその土地のいわれとかっていうよりはその香りのことを大事にしてるっていう感じですか。
香道自体はやっぱり古い歴史があるわけですね、うんうん、
はい、
香木は水戸天皇の頃にたどり着いてますから、うんうん、その頃から時代があって、
うんうん、
平安時代の遊びからですね、
うんうんうん、
貴族はあの衣装を洗えませんから、
はい、
お香でお香を焚いてお香で香りをつけた着物を着るわけですね、
はいはいはい、
そこから匂いの遊びが発展しまして香道というのができてくるわけですね、うん、
はいはい、
江戸時代は決まった家にしか香道を使えなかったんですが、うんうんうん、明治からいろんな家がお香を教えるようになって、うんうん、
へ
ー、いろんな流派が今ありますから、
へー、
はい、それの一つを楽しんでいただくっていうのを。
香道にもいろんな流派がある。
流派があります。
華道とかと一緒ですよね。
そうですね、まあ、華道ほど多くはないですけど ね、はい、うん、
知らんかった、
はい、
でも十二人が臭いっていう話は私知ってました。
あ、それは知ってた。
お風呂入らないからね。
で香りを焚いて香り遊びをしてた。
そうです。へー、匂いを当てる遊びですね。
わ、面白そう。
なかなか難しいですよ。
ですね。でもなんかすごい感覚的にはすごく研ぎ澄まされそうですよね。鼻から嗅いだものってそのままなんか脳の中に行きそうじゃないですか。
そうです。そのやる日風邪ひいてたら大変なんです。
あ、匂いを感じないみたいな。
そうなんです。
なるほど。
その講道の講座の日はそう匂いを嗅いでって
こと。昨年その講道の体験をやったんですけども、はい、今年は匂い袋作りをやろうかということで、まあ、持ち歩けるような匂い袋を作るということですね。
あ、そうかそうか、はい、そうか。うわ、面白そう。
であ
と2月に、
2月に
梅のお話と、
梅の話、
はい、はい、それと梅酒作りですね。
わ
あ。2月何日かはもう決まってるんですか。
決まってますけど。
それはホームページか何か見たら載ってる感じですか。
そうですね、
道明寺天満宮、
道明寺天満宮のフェイスブックページとか見ていただくと、はいはいはい、2月1月ぐらいになったら、はい、宣伝していきますから。
あ、なるほど。結構な人数集めますか。
だいたい30人が限定にしてるんですね。 あまり多いとちょっと中も大変ですから。道明寺天満宮には80種類800本の梅がありますから。
ちょっと行きたいかも。
でしょ。
ちょっとでかかなり行きたい。
そう、もうすごいですよね。
はい、あの目の高さで楽しめるように、うん、切りながら育ててる梅園なんですね、
はいはい、
梅を切らぬバカ、桜を切るバカっていうお話してます
か。聞いたことあります。
ないです。
桜はソメイヨシノなど桜切ってしまうと、うん、はい、そこから腐っていってしまうんです、
はい、
うん、
あ、はい、
でも梅は切りながら育てないといけませんよっていう格言なんですね。
へー、
はい、梅は切らないとどんどん大きくなるだけです、
はい、
でも切ることによって盆栽のように育つわけですね。
うーん、
そういう育て方をしている梅園ということですね。
だってその梅園がね本当に目の高さ綺麗に揃ってますもんね、
はい、
うわ、その事前情報をちょっとだけ入れてで行った時にまたそれをしっかり聞いて帰りにもう一回見ながら帰って、はい、でおー、ここに埴輪もあったみたいな、もうなんか帰り勝手に喜んでもうカシャカシャ写真撮って書いてました。その梅園があるから、まあ、梅酒作りに、
はい、そうです、そうです
。おー、なんか、じゃあそこで採れた梅を使って。
あ、それはちょっと
まだ、それはそう、時期的に違う。
時期的にね、梅の実は 6月ぐらいなんです ね、
そうですよね、
は
い、花が咲くのが
2月。そうかそうか、
花が咲くのが2月、
ね、はい、2月か。
だから花と一緒に楽しんでもらうために2月にしてるんですね。
うわ、楽しみ。
真ん中に寒梅鏡という橋をかけてますから、
はい、
これに登っていただくと全部見渡すことができるんです。
うわ、いいですねそれ。ちょっとフェイスブックと確認しときます。
いや、なんか聞きたいこと満載でしょ。
うん、
ちょっとじゃあ後半もっと深く聞いてみましょうか。
はい、はい、
ッピーボンバー、ボンバー。エディどの辺聞こう。もう全部満載やったけど、
なんか面白すぎて、
うん、
でも私実はね、ハニワがすごい、
いやハニワ、ハニワ、ハニワ良かったん、でも本当に
ねえ、てか南、あ、まあ、全然違う話、
もういいよいいよ、
宮司さんって、
うん、
日頃、うん、何をされてるのかなっていうのが、
日頃
そう、例えば、うん、一般の企業に勤めてる人だったら朝、8時半に出社して5時に帰る、
うん、
で土日休みとかあるじゃないですか、
うんうんうん、
そんで昼間はなんか上司からの命令を聞いて仕事しててあるじゃないですか、うん、宮司さんの仕事ってどんなんなのかなっていうのがすごい、
だから一般の会社でいう社長と一緒ですから、う
ん、
朝出社してどんなことをするとかですね、
はい、
今日は今後の準備をしようとか、
はい、あ、朝礼みたいな、
そうですね、うちは9時に朝拝っていうのをやりますので、
はいはい、
まあ、誰でも参加できるんですけども、はい、朝に大祓いの言葉っていうですね、
大祓い、
はいはい、それをみんなで掃除をして、罪汚れを払うということから始まるんですね、
はい、大祓いの言葉、
大祓いの言葉、はい、ちょっと気になりました、
はい、これはまあ奈良時代ぐらいからずっとある言葉を、全国神主は誰でも言うことができます。
長いんですか。
長いですね。
あ、 A4 用紙1枚か2枚ぐらいになります。
あ、そうですね、
ですよね、私もらいました、はい、この前、なんかね、しんどい時に読んだらいいよって言ってもそれもらいました。
あ、汚れ、
大祓い、
だから汚れを大きく払うからね。
そうそうそうそう、
それを朝読んで、
そうですね、
その後どんなことするんですか。
その後例えばお宮参りの方来られたらご祈祷とかもしますし、
はいはいはい、
まあ、今でしたら七五三の準備とかですね。
あ、
で私は実はもう一つ肩書きがありまして、
はいはい、
何ですか。
ウェディングプランナーもしてる。
そこそこ、
はい、
それちょっと聞きたかったよ。でもその言葉が出てこなかった
よ。いや、宮司をしながらウェディングプランナーをしてるのは私全国で唯一って言ってるんですけど、
今ちょっと衝撃的でしょ私、
はい、そう、
うん、
実は今日も結婚式ありまして、披露宴もあって、
はい、
披露宴と言いますか、まあ、人数少なかったのは会食なんですけど、
うんうん、はい、
私がだから司会と音響としてきました、
はい、司会と音響ですか、
はい、
すごいですね。
音響って言ってもまあそれを簡単にボタンを押してスタートとかやるだけですけどね。
うわ、あのね、会場がすごい綺麗なの、
はい、
あの打ち合わせでちょっと寄せてもらった時にね、そこの会場ですよね、
はい、そうですね、
あの庭がねすごく綺麗に見えて、
はい、
窓がものすごくもう全面窓っていうか全面ガラスで庭が綺麗に見えるところが結婚式場になってるんですよね、
披露宴会場
になってるんです、
天満宮の中にそういった場所がある、
うん、あるんで、
そうです、はい、
そこでウェディングプランナー
やっぱり神社に来るとわーっていうイメージで来られると思いますけど、うん、
はい、
その部屋に入っていただくとちょっとギャップを狙ってるって言いますかね、
うん、
ただ外から見える景色は日本庭園、
うん、
そこにある灯籠は大阪で一番古い灯籠です、
ね、何年前ぐらいのものなんですか。
鎌倉時代ですね。
鎌倉時代、
はい、
灯籠も詳しいですよね確か。
そうですね、灯籠ちょっとうるさいんですけど
ね。ごめんなさい、灯籠うるさいってどんな感じですか。
いや、うちのは日本で5番目に古いんです。
あ、
はい、
5番目に灯籠が古い。
そうですね、古いとこから順番に言えたら言えますけど、
はい、
まあ、それはあまり興味ない方多いでしょうからあれですけど、はい、一番古いのは大間寺にあります。
大間寺ってどこでしたっけ。あ、大間、大間、奈良の大間、
はい、あれ奈良時代です。
あ、そうなんですか、はい、面白い。
もうその古い灯籠もちゃんと見てきました前回。
やっぱ石でできたものは壊れにくいんですかね。
壊れにくいですけど、やっぱりここ日本は地震大国ですから、
はい、
うん、地震で倒れてしまうとかあるわけですね、
うん、
それでそのまま処分されてしまったりとかありますから、もう奈良時代のは1基しか残ってないですし、平安時代も1基しか残ってない、
うんうんうん、
で鎌倉時代から徐々に残ってるんですけども、
すごいな。めっちゃアホな質問していいですか、
はい、
灯籠ってどうやって重なってるんですか。あれもう石乗せてるだけですか。
昔になるとやっぱり乗せるだけです、だから危ないんですね、
うん、ですよね、
はい、触らないようにしてください、ね、
はい、わかりました皆さん触らないようにしてください灯籠には。
灯籠はね、
あ、やっぱり触ったらそれなりに、
ね、
うん、
今はやっぱり固めたりしてますから簡単に崩れるわけではないと思いますけど、
はい、
やっぱり弱ってきてるところもありますから、
うんうん、
そういったところは危ないですよね。
なんか固めてるってなんかちょっと私なんか嫌な感じだった
本当、うん、
なんか灯籠って昔ながらのものじゃないですか、うん、固めるって現在の知恵みたいな感じで、うん、まあ、融合するのは悪いことじゃないかもしれない、なんか固めなくていいんじゃないと思って、なんかそのままの方が、うん、
最近作るやつはもっと耐震構造になってますから、
うん、なんか嫌
現代風やから、現代
風それでないとやっぱり作れないですね、
うん、あ、耐震構造じゃないとダメなの、
はい、
うわなんか嫌やわ
危険が伴うからね、凶器やもん石やから、それは当たったらもう死んでしまうから、
いやでもそれはあの人間の五感が衰えてるんじゃないかな、
危険を察知
して、そうそうそう
まあでも子供さんはやっぱり遊んでしまいますからね、そこをどう注意するかですね、
なんか面白い話となんか切ない話が混ざった、
ね、混ざった今でもじゃあちょっとあのウェディングプランナーの方の話に戻りますか、ちょっと幸せな方、うん、でも私確か前寄せていただいた時に聞いたんですよね、神社でね結婚式を挙げる良さっていうのを、
そうですね、神社で結婚式を挙げる場合何がいいと思います、
おごそか、何がいいんやろ、ごそかな感じしか、なんかに日本風の、うん、じゃウェディングドレスが似合わないっていうか、なんか日本風の格式あるものになるっていう感じか、
私自分が神社であげた理由は、うん、日本人やからもう超日本風にあげたいっていう、氏神様のとこに行きたいっていうだけで神社であげた、
うんうんうん、
で聞いた時に、うん、なるほどっていうのを私答え知っちゃってるから、はい、
あの例えば子供さんが生まれて、はい、子供さんが結婚するときに、はい、お父さんお母さんの思い出の場所はここやでと言える場所なんですね、
あ確かに、
うちは1400年続いてるわけですから
確かに
30年後40年後続いてますよね、
うんうん、確かに、なくならない、
なくならないの、
この間来られた方が、私3世代目なんですっていう方がおられた、うん、おじいちゃんおばあちゃんもお父さんお母さんもここで結婚したんですということで、
あ代々同じ場所です
ることもできますし、はい、まあ、思い出の場所はそのまま残ってるということですね、
あ
だってどっかのねなんかあの素敵なレストランみたいなところがあっても、うん、素敵なレストランが千何百年続かないですからね、なかなか
続かない
でしょ、
そう、それで、ね、なんかしかもあの明治時代とか、うん、あの神社とかなんか統廃合みたいな、うんうんうん、ちょっと私言葉がわからないんですけど、
減ったって
言ってね、合祀とかなんかいろいろ減ってるのに、それでも歴史があるってことはもうなくならないですもんね、
そうです ね,
ね
合祀令よくご存知ですね、
はい知ってます、
明治40年頃に合祀令
って言われてたんです
ね、大阪とか和歌山三重はそれを進めたのでだいぶ神社が減ったんですけど、うんうんうんうん、だから大阪の場合は神社数より神主さんの方が人数が多いんですね、
大阪は
大阪はほとんどの地域はもう神社数の方が多いです、
それでも残ってる神社、
それでも残ってるんですから、はい、
天満宮、
天満宮道明寺天満宮すごいですよね、うんうん、もう本当に広かった、もう行ってびっくり、なかなかこんだけ広いところも少ないんじゃないかな、
あのいい意味で昔は田舎だったってことですね、大阪市内の都会ではなかったってことですね、それで残ったってことですね、
でまた駅からねここの天満宮さんに歩いていくあの道の雰囲気もすごくいい、
うん、駅からどれぐらいなんですか、
これいい質問していただきましたね、はい、あの近鉄南大阪線に道明寺駅ってあるんですけども、はいはい、近鉄電車っていうのは全国で一番面積が広いんですね、はい、私鉄では、
はい
まあ、もちろん JR になってから除きますけど、その中でも一番古い駅が道明寺駅なんです、
へ
明治31年にできてます、はい、で3月24日にできたんですね、
うん、
オープンが、
はい、
実は3月25日が道明寺天満宮の大きなお祭りだったわけです、
はいはい、
その前日に
オープン
したわけ、
合わせ
て、
そうです、だから天満宮のためにできた駅なんですね、
うわ
すごい、
そこからどんどん広がっていって、最初はもちろん近鉄の会社ではないですけど、はいはい、広がっていったということですね、はい、そこから、
じゃあ駅から近いんですね、
はい、駅から3分です、
うわ道明寺駅ですね、
道明寺駅、
うわ行こう、
その3分の間にちょっとねお店なんかも並んでたりとかしてね、ちょっとなんとなく優しいお祭り気分を味わいながら行けます、
何か近々なんかお祭りとかなんかあるんですか、なんか催しとか
11月は七五三で、
あ、そうですよね、
七五三参りの方で子供でごった返しますね。
あ、避けた方がよいかも私は。
そうね。でもうもうあっという間に12月ですしね。
そうですね、もうお正月準備が始まってお正月を迎えることになります。
行こう、
行く、
行こう、
うん、
梅酒に、はい、梅酒
言うと思った、私も絶対梅酒行くやろなって調べような。
うん、調べる。
あの30人のうちの2人はもうここで、
はい、
はい、梅酒作り、はい、行かせていただきます。
梅酒と梅シロップ作りますから、2種類作ります。
行きます、
は
い、
いいね。
多分知り合いで10人ぐらい行きます。
そうやね、前もってね。でもいろんな地域から行くっていうのもまたそこを知ってもらう一つにはなりますしね。
そうなんです、あの最初言いましたように学問の神様ですから、うんうんうん、天満宮で何かを学んだっていうね、思い出を作ってもらいたいということでこれ始めたんですね。
はい、
で子供さんが受験の合格祈願に来るのは分かるんですけど、大人も何かを学んでほしい、
うんうんうん、
その思いがあったんですね。
学べるね、楽しく、
うん、
あの難しいのってなかなか学ぶきっかけにはならないけど、こうね、やっぱ楽しいっていうのは学びやすい。
そうなんです、
うん、
楽しむためにやっぱり座学とワークショップがいるなと思ったんです ね、
う
ん、
ね、
はい、それはなんか天満宮でするっていうのがすごくいい、
ね、
うん、意味があるし、ね、案外近寄りがたかったりするような、
うん、
ね、
そうですね、
身近に感じますよね。
若い世代がどうやって来てもらおうかっていうことを考えてますから、
うんうんうんうん、
あと年間4回手作りの市っていうのもやってるんですね、
はい、
手作りのものを売ってはるお店ばっかり40店舗ぐらい集まってもらって、はいはいはいはい、そこで市をするんですね。
おお、
これもちょっと周りに迷惑になるぐらいの混雑になるので。
おお、すごい。
次の予定とかはいつとか。
次はね、12月の第1日曜日ですね、3日でしたかね、
手作り市、
はい、
だそうですよ。
いろいろやってますね。
そうですね、あのせっかく場があるわけです、境内があるわけですね、
はいはいはい、
先ほどおっしゃっていただいたように広い境内があるわけです、
は
い、これをどう使うかということを考えてますから、
うんうん、
まあ、それでもできることとできないことありますけども、
うん、
何か手を打っていこうということで、どうやって来てもらうかということを考えてます、
ね、え、こんなん言うたら失礼なんですけど、なかなか開かない神社さんとかも多いじゃないですか。ね、こんだけいろいろ開けて、いろんなことをこう考えて、みんなが行きやすい場所を作っていただけるところってね。
そうですね、あの敷居が高くなって来らな、お参りに来なくなったら、
うん、
その神社は終わりだと思いますので、うんうん、いかに多くの方にお参りしてもらうかということを考えていかないといけないと思うんですね。
はあ、なんかエディ行きたいことがね増えましたね。
めちゃくちゃ興味あります。
興味あり、うん、ありありで、
はい、
もう早い、もう時間がもうあっという間にもう終わりになってしまってる。あのじゃあ次回はエディと一緒に一に行った報告ができるように
しましょう、
はい、しましょうか。
はい、
今日はどうもありがとうございました。
もちろんそう、ありがとうございました。
ハッピーボンバー。エディ楽しかったね。
楽しかった
ね、
うん、
やっぱり人間知らんことを聞くともうちょっとワクワクする。
そう、するする、もう
もう興味が湧いてくる。
時間足りひん
足りひん足りひん、うん、まずは一番近くであるのは、まあ、七五三の次の12月第1週の
12月3日
の手作り市、
はい、
ぜひそこに寄っていただいて、で2月は梅酒作りもありますので、はい、あのできるだけね、うん、いろんな報告できるようにしましょう、うんうん、
はい、
あのもしよかったらまた遊びに来てください。
はい、ぜひ来させていただきます。
はい、なんか確約できたような気がしてる。
なんか嬉しいね。
ちょっと嬉しいね。またいろいろね、こういう神社のこととかもあの身近に感じてもらえるように発信していきたいと思いますので、皆様お楽しみいただきますように。本日は心斎橋シェアサロンスタジオ 7S よりお送りいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバイ。